毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。サンサンサン、マジカルナンバー3。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ープロジェクトワンサイズ、三色丼ぶり。どうもクラウドファンディング企画、アルビノバーカフェを、東京中野に爆誕させたいやつ。残り1週間くらいですね。どうもアルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶり。今回ものんびりほがらかにおしゃべりしてまいります。さてさて、今日はね、気づいたことがあるから、ちょっとお話がしたいなって思ってね、このポッドキャストをやることにしました。つっても、毎月1日、11日、21日に定期的にお送りしてますが、3だよね。やっぱね、3はなかなかいいと思うんだよね。突然の話なんだけど、引っ越しについてね、最近ちょっと考えたの。で、引っ越しがさ、例えば僕で言うと、実家にまあ住んで、実家をゼロとするとね、一番最初にサラリーマンになった時、まあそれから1年ぐらい経って、よし、実家を出ようって思って、一人暮らしを始めたのですよ。で、まあ仕事を辞めてフラフラしながら、フラフラしてたのだけなのに、変な、十いくつか上の人から、女性から、ちょっとストーカー被害とかがあって、で、まあそのストーカー被害の方はまあまあ落ち着いたんだけど、なんかその住んでた街に居心地が悪くなっちゃってから、引っ越そうって思ってね。で、2軒目の引っ越しを、2軒目へ引っ越しをしたわけですよ。で、住んでたら、まあその物件がちょっと合わなかったんだよね、僕の肌にね。どうもなんかここに住んでるとどうも嫌だな、なんか嫌だなって思って、引っ越そうと思って、今のところに引っ越してきたわけ。でも、引っ越しもね、3回目、実家から1軒目、2軒目、3軒目だから、まあ、引っ越しも3回したわけだけど、引っ越しも3回もすると、こなれるというかさ、わかるところが出てくるわけよ。ね。なんかこう、まあ、1軒目に引っ越した時は、ちょっとタイミング的ないろいろあってバタバタしながらやったけど、まあまあまあまあ、初めての引っ越しだし、こういうもんか、みたいな感じでね。で、2回目の引っ越しの時は、ちょっと前回の反省点を踏まえて、いろいろ工夫しながらやってみて、そしたらちょっと引っ越しの、まあ、オプションだけど、物件選びの時にちょっとぐちゃぐちゃしちゃって、で、ああ、失敗したなーと思って、3回目、今回に関しては、もう2回の、反省失敗をもう込み込みで、何をどうすると失敗するかも分かるし、何をどうしていたら成功するだろうことも分かるから、もう全然な、落ち着いプロだよね。もう引っ越しのプロ引っ越し屋さんのプロではないけど、引っ越しのプロとして、問題ないねみたいな余裕でできるわけですよ。なんか3回も引っ越しをしたら、もう4回目以降はなんかなんて言うんだろうな、失敗する気がしねえっていう、やっぱ3回ぐらいやってると分かるもんだねって思って、で、もうふとね、その あ、まあ、今回あのプロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブスという、このポッドキャストプロジェクトワンサイズのポッドキャストのスタート段階から7年間分のアーカイブをまとめたウェブサイトを作ってオープンしたわけですけど、それをこう聞き返したりとか移行作業をしながら、あって思ったの。あの厳密なことはいろいろあれだけど、例えばね、立ち上げ当初から一緒にいた平井正幸さんは、まあ、1個目事務所入って、で、2個目劇団入って、で、3個目今の事務所なわけですよ。ああ、3じゃん、やっぱ3じゃん、やっぱりって思って。やっぱ3だよねって思って。あとだから、もう、あの、去年末、12月までに、まで一緒にやってた中澤正智さんも、まあ、1個目の事務所があって、で、2個目の事務所があって、まあ、2個目の事務所が途中、あの、事務所自体移ってはないけど、事務所自体が変わっ、事務所本体が変わったみたいな感じがあって、で、ああ、ありましたね、なんつって、まあ、フリーランスを挟んで、3箇所目が今のところ。あ、3箇所目だよね、やっぱりって思って。こじつけ？いやでもね、なんか思うわけよ。その何事も人生ってさ、初めての時ってまあね、何にもわからないで初めてに挑まなきゃいけない時もあるし、いやなんか初めて挑む時だからこそ下準備をしっかりしながら、まあ全力を出してみるとか、まあいろいろねパターンがあると思うんだけど、でも最初の時はわからないわけだから、バージンなわけだからね。だから、ある程度事前予備知識を持っていたとしても、なかったとしても、もうとにかくがむしゃらなわけですよ。で、成功したり失敗したりするわけ。で、その後、まあ、運命的にも人生で2回目のそれがやってくると、初めての時、ああだったなっていう経験があるじゃん。だから、今度こそ、みたいな、こう意識がね結構芽生える気がするの。2番目はで、2番目はその初めての時とは違うまた心持ちでさ、あそこはちょっと変えてみよう、工夫してみようとか、あそこは良かったからあの時と同じことをやろうとかっていうのをこう試してみるわけだよね。で、まあ、成功したり失敗するしたりするわけですよ。でその後にもうね、こう、個人は言いましたよ。仏の顔もさ、違うわ、そっちじゃないか。三度目の正直。そうそう。三度目の正直的な感じでさ、もう一回目成功、二回目失敗だったとしても、まあ一回目失敗、二回目成功だったとしても、もうそれぞれのことを見たり知ったりしたわけだよね。だから、始めることっていうのもやったことがあることだし、変えることも挑戦してみたことがあるみたいなさ、そういうなんて言うんだろうね、こう、分かんなかったことを分かるようになることと、できなかったことをできるようになるっていうことを試した後なわけですよ。で、3回目っていうのはすごくね、こうなんて言うんだろうな、それまでのことを生かして、自分の中で満足できる結果を生むチャンスだと思うわけ。3っていうのはね、いい数字だと思うよ。僕はね、3が大好きになった。ブログをね、急に、ちょっと急なブログの話に移りますけど、ブログも僕は結構この、十何年かずっといろいろ形を変えながらやってるわけで、初めて多分やってみようって思ってやり始めたのが多分 FC2 ブログがスタートだったと思うので、僕は FC2 ブログっていうのでブログを書き始めてみて、あ、そう、就活の就職活動記録とかをつけてたんだよね。FC2 ブログでやってて、 まあ、このプロジェクトマンサイズを立ち上げてスタートしてからもしばらく FC2 ブログを使ってたんだけど、その後、まあ、僕が忍者ツールズで働くことになったっていうこともあり、忍者ブログっていうのに移行してみたわけ。で、それも移行っていうかこう、まあ、新しく、変化をね、で1件目から 2件目1個目から2個目に変化を加えた時ってやっぱこう1個目と2個目の良くも悪くも違いとかをどんどん感じるわけで、ああこういうことがこういうふうに違うんだなっていうのを思うと、どんどんこうまた深くね、あブログとは何なのだろうかとかさ、まあそのインターネット上で自分の文章言葉を発信するということはどういうことなんだろうかとかがなんとなくこう染み込んでくるわけね、だんだん1個目から2個目、1から2にかけて。でしばらくやってて、うん、ブログのその世の中におけるブログというものが自分の中にじわーっと染み込んだ後に、まあまたひょんなことがきっかけだったけど、あそれももう一応行ったり来たりしてごめんね、それもそのプロジェクトマンサイズのポッドキャストアーカイブスっていう今回公開したアーカイブのトーク番組の中でも話してたけど、そのひょんなきっかけでまたもうなんかずっと自分のベストホームグラウンドとしてのブログっていうのに腰を据えようって思うきっかけがあって、で、あまあその時代もあるけどね、ワードプレスっていう CMS があってそれを使って作れたらいいなとかって思って、あそうか、じゃあそっちに完全移行してこれからずっとここでやるみたいな感じにしてみようって思ったのが、そう今の僕の個人ブログかすや .net なわけですよ。あーなんかそれもね、3個目にして自分のベストっていうのをすごくこうね、見極められたというかさ、あーこういうものなんだなって分かった上でやれますみたいなのがすごく心地よくてね、3っていうのはいいなって思って、あでそのブログの別の話として、そうこのプロジェクトワンサイズのポッドキャストスタート段階ではちょいずれアンテナっていうタイトルでポッドキャストをずっとやってましたけど、2006年11月からニフティのココログというサービスでポッドキャストをスタートしたわけですよ。それもそう、その当時ね、僕が、まあ、昔幼き頃からずっと大好きな TBS ラジオがポッドキャストっていうものをその、まあ、ラジオ局として正式にやりますみたいな時で、でその番組の一つがニフティのココログで配信してたから、ポッドキャストを始めるんだったらやっぱこれだなって思ってココログでスタートしたわけで、時が経ちココログが仕様変更をしたんだよね途中で、であそうなんだと思って、ちょっとココログだとポッドキャストの配信しにくくなるなみたいなことを感じて、じゃあなんかもうちょっと今よりやりやすい方法、やりやすい場所っていうのはないかなって思ってシーサーブログっていうのに移って、で粕谷浩二のゲスト中澤正人も、後粕谷浩二のゲスト中澤正人もバージョン開いというのにこう変わったわけです。それも1から21番目から2番目に変わるときに、これまでやってきたことで、まあ、失敗だったなって思ったこととか、あこれは良かったな、まあ、偶然的にも良かったなっていう結果とかを踏まえて、よし変えてみようって思って、で2個目に行って、で結構安定したんだよね。でそこからまた、そうそれもちょっとしたタイミングだけど、まあ、プロジェクトワンサイズとして腰を据えてみようって思って、今のプロジェクトワンサイズポッドキャスト三色丼っていうのに変えて、ブログサービスもそのいわゆる無料レンタルブログ、ココログとかシーサーとか、まあ、FC2 も忍者ブログもそうだけどとかから、自分がホームとして自分が管理しているサーバー上に置いているブログサービス、まあ配信サービスとして導入して、ワードプレスを、それで三色丼っていうのにスタートしたわけですよ。ああやっぱ3番目だな落ち着くのはって思ってさ、あ3番目だな落ち着くのはって、僕は男3兄弟の3番目だから 3番目、そういった意味では僕はもう3番目の男なのかもしれないね。1番目、1番目になれないっていうなんか急なコンプレックスが僕に湧き出してきちゃったけど。でもまあ、3番目っていうのがなんとなく肌に合う感じ。そう。1回目がチャレンジ。で、2回目がチェンジ。かな。で、3番、なんか、英単語で C で始まるなんかいい何かないかなって思ったけど、あ、3番目はチョイス。どうこれ。3つの C。ね。なんか、どっかのビジネススキルセミナーとかで使えそうだけど。1回目はチャレンジ。ね。一番最初、何にもないからわからないけど、とにかくやってみること。まあ、それが、できることなら余裕があれば、よく考えて、よく調べて、最初のチャレンジをしてみる。ね、それがいいよね。で、2個目の、しどろもどろになっちゃった。2個目のチェンジ。これは、1回目のチャレンジを踏まえて、変えてみるっていう、そういう、いいきっかけになると思うんだよね。うん。だから、1個の成功、1個の失敗、1個の反省を用いて、どのように変化していけるか。これが、2番目の、チェンジ。ね。そして、究極の3番目、チョイス。3個目になると、何を自分が選び出せるかっていうのが見えてくるんだよね。できること、できないこととかもどんどん分かってくるし、まあ、やるべき方法、取るべきではない方法とかっていうのもどんどん見えてくる。3回目、3番目、3個目とかに関しては、落ち着いて、あらゆる選択肢の、あらゆる選択肢が用意がある。時事ネタね、これね。よくわかるかよくわからないかわからないけど。それで、あらゆる選択肢の中から、そう、これまでやったことがある、そして今回もやれる、そしてやるべき方法だったりとか、やったことあるけど、やらない方がいいこととか、またやったことないけど、やってみるべきこととか、どんどん見えてくるから、ぜひね、この3回目、チョイス。これを大事にしてほしいと思うよ。まあでも本当ね、3っていうのは良くてね、結局さ、その、今、ゴールデンウィークでしょ？で、ゴールデンウィーク明けたりすると、5月病とかって言ったりして、いろいろとこう、まあ、なんやかんや、気持ちにブレが出てくるんだけど、新入社員は3ヶ月3年ってね、結構言われたりするわけですよ。それも、そう、3ヶ月あたりまでは、まずこう、入社からスタートして、場になれる。そして、仕事が、もう手につく、落ち着き始める頃からみたいな3ヶ月間があったりするわけ。で、どんどんもう目まぐるしい変化が、その1、2、3の間に起こるから、疲れちゃうときは疲れちゃったりする。すごく疲れちゃったりする。でも、それが、ふわっと、そのまんま自分で受け入れられたりして、そのまま進み続けられると、1年目で、どんどん新しいことを始めるっていう期間があったときに、2年目で、応用、そして変化を起こし始める。で、3年目で、どうしようかな、どんな風にしようかなって自分で選べるようになってくる。で、3年目で選べるようになってくると、こう、本当にこの会社でいいのかな、他の会社に行こうかなって思って転職を考えたりする。多分ね、そういう、いい感じに3ステップスがね、人の体、本能の中になんかあるような気がするんだよね。だから、ちょっと強引にだけど話が展開していくけどね、その、まあ、この春、新生活をスタートした人とかも、まあ、3回目まではとかっていう、そういう考え方もいいんじゃないかなって思うんだよね。結構、ほとんどの人が、初めての時は思うようにはいかないから。1回目なんて、 だって知らないんだもの。だから、うん、そのね、まあ、結局、できるはずのことだけど、できないかもしれない。それが、1回目チャレンジですよ。ね、こんな簡単なこともできないのかって怒られることもあるかもしれないけど、だって初めてなんだから1回目はまあまあまあ、とにかくやってみること、挑戦してみることっていうので、ちょっと気持ちを落ち着けてみよう。で2回目、2つ目ぐらいの頃ですよ。1回目うまくいったから、または1回目大失敗しちゃったから、2回目はまたうまくやろう、もしくは今度こそ成功させてみよう。その上で1回目の反省点を踏まえて、うん、今度はこうしてみようっていう、そういうチェンジを加えていけるんじゃないかなって思うんだよね。でもまだ1回しかやったことないことを2回目で大成功させられるとは限らない。だから2回目でも、なんて言うんだろう、80点ぐらい、なんかまあまあできたけど満足いくものではなかったなっていうこともよくある。そんな時に3回目こそはって思うよ。うん、3個目こそは、3番目こそはうまくいく。で実際そういうもんだから、少なくとも僕の人生にとっては、うん、1、2回なんてね、失敗してもしょうがないし、成功したら偶然とか、うん、あとはなんかタイミングが良かった、運が良かったとか、結構そういうことがある。だから3番目ぐらいに自分の、うん、ポテンシャル勝負というかさ、本来の実力で3には勝負できると思うんだよね。選べるよ。でもちろんそう、3はチョイスだから、例えば1回2回やった後だったら3回目はやらないっていう選択もできるようになってるはず。そう、もう2回失敗してもう無理だっていうのを見極められるのも3回目にやっと本当に正しい選択ができる気がするんだよね。そう、1回やってダメだったから、あ、もうダメだーとかって思ってやめちゃう、もう心は折れるよ、それは心は折れるから、その気持ちはすんげーわかるけど、でも1回や2回の失敗やまぐれあたりは割と、うん、まだ世の中を見えてない可能性が高い。うん、だから1回目2回目が済んで3回目の前に立ち止まるときに、やっと多分ね、本当に後悔しない決断判断ができる気がするんだよね。僕今回すごくいいことを言ったそう、だからいいことがあったら3回、悪いことがあっても3回、そんぐらいの心持ちで行ってみようよ。辛いことがたくさんある世の中、なかなかね、安定なんてしないですよ。国際情勢も自分の人生そのものも、なかなか安定は手に入りづらいけども、3個ですよ、3つ、3回、そんぐらいね、そんぐらいの気持ちで生きていくのがいいと思うよ。うん、僕もね、1回目、就職させてもらって、で辞めて、で2回目、まあまともに働いてみてちょっと辞めて、次が3回目だから3度目の人生ですよ3度目の人生を、3度目辞めるかもしれないけどでもそう、3回ってね、なんかこういいように解釈してみるとね、ちょっと面白いと思うんだよね。であとはやっぱね、このポッドキャストで話してみても、3人で話してるのって楽しかったしうん、そうね、結構ね、そのあと変化で言うとね、ちょっと一番最後の最後でブラしちゃうけど あのね、ちょいずれアンテナという番組で始まって、で、一回、タイトルだけ変えて、なんとか実験室っていうタイトルにして、で、もう一回今度はあのタイトルも発信形態も番組構成みたいなのも結構変えて、で、粕谷浩二のゲスト中澤雅人っていうのを始めてっていう、なんか3回こうやってる中で、まさにね、そのチャレンジ、チェンジ、チョイス、結構そのこの10年間で結構体現した気がするんだよね。やっぱなんかね、第1期、第2期、第3期みたいのがね、ぼんやりとある。結構スタート段階は本当に探り探りだけど、やってみる、挑戦してみる。で、山ほど失敗したりしてんの。かなり、もう、あ、これダメだっていう結果になったりもしてるんだけど、それも、うん、なんか、まあ第1期として、チャレンジの第1期はすごく良かった。で、第2期に、うん、変化を加え始めた時期があるんだよね。そう、これまでやってみたから今度こうしてみようか、こうしてみようかって言って、うん、なんか悪い、なんかあんまりしっくりきてない方法はやらないように変えてみたりとかで、今まで良かったことを伸ばしてみようか、もうちょっと方法を変えて良くしてみようかっていう応用になってみたりとかして、でやっぱね、3番目ぐらいにそう、それこそ三色丼を始めたあたりっていうのはもう結構なんか、ね、だから8年目から三色丼なのかなでやってるけど、これはできるけどやらない方がいいかなとか、これはやったことないけど今ならできるからやろうとか、結構本当にチョイスができるようになっててね。いや、あー、なるほどって。三色丼のその安定感みたいのがね、結構やっぱ感じるんだよね。すごいよ、その今パワープッシュだけど、プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブスは自分でも何年かに1回かぐらいこれまでのやってきたことを振り返ることがあるんだけど、今回また改めてこの機会に振り返ってみたら、こういう風に始まって、こういう風に変化してきて、で、こういう風に今を選択してるんだなって、もう、感心する。で、またね、本当に自分たちでやってきたことだけど、その一番こう目まぐるしい、そしてなんかなんて言うんだろう、同じことをもう繰り返せないその時期を自分たちの言葉で、話して音として残したっていうこの場所が本当に僕の人生において宝物だなっていうのを感じたんだよね。だからそう、この宝物を大切にしようと思って、プロジェクトワンサイズのポッドキャストアーカイブス、本当に少なくとも僕の中ではとても大切な宝箱だなっていう感じで収めておいたので、ぜひぜひ皆さん、プロジェクトワンサイズのポッドキャストアーカイブスのんびりと楽しんでみてください。で、そう、このね、プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブスの楽しみ方としておすすめがね、おすすめなのがあって、まあまあまあ、これを聞いている方、あなたが何歳ぐらいなのかは僕はちょっと把握ができないんだけども、でも例えばね、もう10年やっているから、まあ、ふと思い立った時に、そう、2011年3月って、どんな、こう、雰囲気、だったかななんつって、で、その年月選択ができるから選んでちょっと何個か聞いてみると、ああ、そっか、こういう時代だったっけとかっていうのもふんわり 全部ジャーナリストじゃないから誰も、ま、なんかまともに落ち着いて話してる人はあんまいないんだけどでもそう聞いてみたりとかすると、ああなるほどなって思い返せたりとか、そういうなんかこう年月をタイムトリップしてみるっていう、そういう聞き方も結構楽しくてね。そう、あとは、まあ、これからね僕ら、失礼、これから僕がいつまでプロジェクトサイズの三色丼ぶりを続けていくか分かりませんけども、でもこれから続けていったりすると、そう今ポッドキャストを聞いてくれてる人も同じように、時代を過ごしていくことになるから、今粕谷浩二が33歳ですけど、あちょうど3ね、3のゾロ目、33歳ですけど、粕谷が25歳くらいの頃ってどんなだったかなとか、あまたはまあね、その頃はそうだから、中澤正人さんが30歳になった時ってどんなでしたっけとかね、まあ、平井雅之さんがどんどん売れていったさなか、平井雅之さんが28歳の頃ってどんな感じだったのかな。あそうそうそう、だから今ね、例えば25歳27歳29歳とか、そういう今それぐらいの年齢の方とかがいたら、粕谷中澤平井は自分と同じ年齢だった頃どんな風に何をしてたんだろうとかね、そういうのをそう僕らの年齢基準に選び出してみるとちょっと面白い。うん、なんかそうやってね、そうなんか、まあ、僕らが過ごしてきた時間っていうのは僕らはもう戻ることはないし、本当ポッドキャストをやってなかったらどこにも残すことなく、まあ、自分と自分の周りの人の記憶にだけ残っていくもの、そういう時間ってそういうものだと思うんだけど、このポッドキャストをやり続けていて、そしてプロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブスでまとめておいて、うん、本当になんか残しといてよかったな、残ってるからこそまた何かしらにできる場所だなっていう感じになったらなって今思ってます。で、あとはね、自画自賛ついてにもう一個言っておくとね僕らはスタート段階からこれから売れていくつもりで、いろんなことにチャレンジしていたわけですよ。だからそのね、まあポッドキャストアーカイブスを振り返ってみると、いろんな人と関わってたりとかしてて、いろんなことがあって、で本当今となっては存在しないもう物とかこととかいろんなことがある、いろんなそれがあるんだけど、でもそう僕らにとっては全てがなんて言うんだろう、自分たちの過ごしてきた時間であるしやってきたことであるから、一つもなんて言うんだろうな、まあ恥じず、あの時ああいう風にやったねっていう、世の中ってさ黒歴史化する人結構多いじゃん、なんかね、なかったことにしようみたいなことある、まあ、そうした気持ちもすごくよくわかるけど、でも僕らにとってはまあ、恥じずっていうのは言い過ぎたね、恥ずかしいよあの頃の僕らは恥ずかしい部分いっぱいあるんだけど、だけどまあそうね、正々堂々と若気の至りというか若さゆえの過ちだったなって思って、そうしたこと自体を忘れ去ること、消し去ることではなく、あの過去をあの過去として残しているっていうのが何らかの意味になってくるんじゃないかなと思ってね、すんごいなんかもうちょっとグダグダと話しすぎて失礼しました。そういったわけでプロジェクトワンサイズのポッドキャストアーカイブス今日からオープンになりましたので、ぜひぜひ、まあ、本当に急いでっていうコンテンツではなく、まあなんて言うんだろうな、図書館に入れておいたからいつか読みたくなったら読んでねみたいな感覚で、アーカイブ化して、固めておいたので、またどんなタイミングでも あの頃のあれ聞いてみたいなってか思ったら、ほんのりふんわり思い出して聞いてもらえると嬉しいと思います。ぜひぜひ僕らの残してきたものをみんなにもなんかいろんな意味で楽しんでもらえたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて今回の三色丼ぶり、そろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は5月11日木曜日です。クラウドファンディング企画、僕のクラウドファンディング企画が終わった後なので、多分結果についていろいろ話していると思いますが、どうぞよろしくお願いします。以上、今回のお相手もアルビノエンターテイナーと名乗り始めてまだ10年弱、これからも生涯アルビノエンターテイナーでいきたいと思います、アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。